彼は主の弟子たちに対する脅迫殺害、使徒9の1のためにダマスコに急ぐ途上、人々からでもなく、人によってでもなく、イエス・キリストと彼を死人の中からよみがえらせた父なる神とによって、ガラテヤ1の1、使徒として立てられた。そこにおいて彼に現れたキリストは、殺害の息を弾ませて迫害している党のイエスであった。彼はそれゆえそこで、罪の許しの福音の恵みを徹底的に味わったであろう。その徹底は、十二使徒たちになお残るユダヤ的伝統、および福音をユダヤ的経験の中で信じる不徹底を破った。誰でもキリストにあるならば、その人は新しく作られたものである。古いものは過ぎ去った。身をすべて新しくなったのである。第二コリント5の17。パウロは原始教会の中で、使徒職を選称して分派を作ったのではない。福音の中にある意味を徹底させただけである。彼に現れたキリストと、十二使徒に現れたキリストは同じである。だから彼はエルサレムに登り、異邦人に伝えている福音を人々に示し、ペテロが割礼の者への福音を委ねられているように、パウロには無割礼の者への福音が委ねられていることを認め、ガラテヤ2の1から10、手もらって、交わりの手を差し伸べあったのである。彼はエルサレム教会の交わりの外には出なかった。彼はイスラエルの預言者と使徒の系列の外に出たのではない。その最後に召されたのである。生けるよみがえりのキリストが、自然的な関係も、歴史的な関係も、制度的な関係も一切を超えて彼に働き、彼を使徒として立てられたのである。いずれにしても、原始キリスト教会の働きの中で、教会の職務としてまずあったのは、使徒、預言者、教師など、主に言葉の宣教に関わるものであった。神はキリストによって私たちをご自分に和解させ、かつ和解の務めを私たちに授けてくださった。すなわち、神はキリストにおいて世をご自分に和解させ、その罪化の責任をこれに負わせることをしないで、私たちに和解の福音を委ねられたのである。第2コリント5の18から19。彼らに委ねられたのは、キリストにある神と世の和解の福音を伝える職務であった。十二使徒をはじめ、ステパノもピリポもパウロも福音の宣教をもって務めとし、働いたところに初代の教会の活動と発展があったことは明白である。神は教会の中で人々を立てて、第一に使徒、第二に預言者、第三に教師とし、次に力ある技を行う者、次に第一コリント12の28福音を語る者が筆頭に挙げられているように、教会は何よりも福音の宣教をもって発展していったのである。言葉の宣教、そしてそれを聞いて信じる者にバプテスマを授ける。これが初期の教会における教会の職務としてまず立てられた、そして最も大切なものであったろう。しかし、やがてバプテスマを受けた者たちにより、各地に教会が設立されると、それを正しく建設することが課題となってくる。時代が下がって、ペテロやパウロが殉教した頃から、この課題が切実となった。使徒から聞いて信じた福音を誤りなく継承し、さらに、キリストイエスご自身が、隅の頭石、エペソ2の20、となりたもうように、教会を堅実かつ健全に立ててゆくには、内に至ん。外に迫害という状況の中で、新しい教会の職務が要求されてきたのである。すでにエルサレム教会にあった長老が、各地の教会にも任命され、さらに監督や執事、ピリピ1の1が置かれ、また補助者、管理者、第一コイント12の28、なども教会の職務として立てられたようである。使徒的福音を正しく保有し、それにふさわしく生活し、礼拝を整え、 教会の秩序を守ることが彼らの務めであった。パウロに力を与えて、新しい契約に仕えるものとされた第2コリント3の6、神は、時代の変化の中で、それに対応する教会の必要を満たすものを次々と建てられたのである。このようにして、教会が神の新しい契約に基づく契約共同体として、変わりゆく時代の中に形成されていくところに、教会の職務は神によって建てられていったのである。第2節、恵みである職務。以上見てきたように、原始キリスト教における教会の職務の中で、第一に挙げられるべきは使徒である。しかし、使徒の概念は決して一様ではない。使徒を十二弟子に限る場合、マルコ3の13から14、ヤコブを加える場合、ガラテア1の19、もっと広く多くの伝道者を加える場合、第一コリント15の7、など様々である。この大切な職務もまた、歴史的な制約、影響を免れなかったのであろう。しかしその中で、そのような制約から解かれて、よみがえりのイエスをそのままに明かしするという使徒本来の務めを委ねられたのは、歴史的にイエスを知らないパウロであった。先述の通り、使徒の条件はイエスとの直接的な歴史的関係であったが、その点パウロは歴史のイエスを知らない。しかし、彼が使徒であることを主張してやめなかったのは、彼が最後にいわば尽き足らずに生まれたような私にも現れたのである。第一コリント15の8と言っているように、現れたイエス・キリストの恵みによるのであった。パウロは使徒の権威を私的目撃の正確性にではなくて、現れ、召して、その務めを委ねたもうた主の恵みにおいたのである。ガラテア2の9。その点、彼は復活の目撃者、ルカの24、13から43の中から選ばれて復活を強く明かした、使徒4の33、使徒たちに勝って徹底して使徒であったのである。彼によって恵みと使徒の務めとを受けた、ローマ1の5、とパウロは言う。恵みはパウロにとって、神が具体的に彼自身に出会い、計り知れない力を土の器である彼に満たし、使徒としての奉仕へ試された神の行動であった。この神の行動において、彼は自分の課題として使徒の務めを受け取り、その奉仕へ試されたのである。パウロにとって神の恵みは、恵み一般ではなく、使徒の証明と直ちに結びついていた。その務めを課したのは、恵みたもう神ご自身、第一コリント3の7であり、その務めを果たすことが恵みに生きることであったのである。このパウロの使徒感は、ただ彼一人の教会の職務感にとどまるものではなく、広く教会の職務の理解にとって大切なことを示しているであろう。恵みはそれを受けた者にとって、一人一人の課題となり、そして奉仕の務めとなるものである。第3節、教会の奇跡である職務。原始キリスト教の教会の職務として、使徒と共にしばしば出てくるのは預言者である。エペソ 2-20、3-5、4-11、使徒 13-1、15-32、第一コリント 12-26。それは、人に語ってその徳を高め、彼を励まし、慰める。第一コリント14の3、ものであり、また聞く人をして、心の秘密が暴かれ、その結果、ひれ伏して神を拝み、誠に神があなた方のうちにいます、と告白するにいた。14の25、らしめるようなものであった。そのようなものとして、旧約聖書の預言者ではなく、新約聖書の預言者として、神の意志を告げる人々であった。次に教師がある。使徒13の1、第一コリント12の28から29。パウロは、教える者、ローマ12の7、 とも言っているが、それは教え、責め、いさめ、進め、第二手もて四の二、また良い指導、第一手もて五の十七を与える人々であったろう。預言者に比して生活指導的な面が強かったのではないかと思われる。進めをする者、ローマ十二の八もこれに近い職務であったろう。以上のような教会の宣教の機能としてのほかに、教会の管理の機能としての長老、使徒20の17、監督20の28、執事、ローマ16の1などがある。教会の管理は最初、職制化されない使える者たち、使徒19の22、や、道路者、ローマ16の21、や、兄弟、第二コリント1の1、と呼ばれる人々によってなされていたであろう。それが職制化して、執事と呼ばれ、そしてその執事をまとめる管理者として、監督が立てられたのではないか。長老は、ユダヤ教の伝統に遡り、ユダヤ教の長老職の奉仕から多くの要素を取り入れているが、後の時代の監督職と同一視される場合もあり、純粋に管理機能にとどまったものではなく、宣教と教えの面でも指導的役割を果たしたようである。第一テモテ5の17。他に、力ある技を行う者、癒しの賜物を持つ者、補助者、管理者、主事の威厳を語る者、第一コリント12の28があり、また、奉仕する者、寄付する者、指導する者、慈善をする者、ローマ12の7から8なども出てくる。細かいことはわからないが、これらすべては無秩序の神ではなく平和の神、第一コリント14の33である神によって召されて秩序づけられた奉仕の務めであり、御霊の働き、第一コリント12の4から11であった。教会が以上のようなさまざまな奉仕の務めを立てたということは、教会がイエス・キリストの福音に生き、そのために教会の内外にさまざまな問題を招きおったからである。もしこの福音に生きるということがなければ、そして教会がイエスについての教義的発言をしているにとどまっていたならば、原始キリスト教会はユダヤ教のうちにとどまり続けたであろう。例えば、パリサイ派、サドカイ派に見られるような死後の命についての多様な見解がユダヤ教内部で共存したように、ユダヤ教は教義の正当性ではなくて行動の正当性を問題にしたのである。ステパノが迫害された時も、この人は聖女と律法とに逆らう言葉を吐いて、どうしてもやめようとはしません。使徒6の13。と攻撃されたのであって、それは教義のゆえではなくて、行動のゆえに迫害を招いたのである。原始キリスト教会の信徒たちは、権限したイエス・キリストの恵みに基づいて行動し、生きたのである。彼らは、ユダヤ教当局が処刑したイエスに、神の終末時における救いの行動を認め、それに基づいて実際に生き、イエス・キリストの福音を述べ伝え、洗礼を執り行い、パンを裂き、一切のものを共有し、終末的喜びの中に生きた、使徒2の38から47のである。そして、その生きた行動がユダヤ教の迫害を招き、ついにヤコブが62年頃に律法を破る者として処刑されるに至るまで、教会はイエス・キリストの恵みを実際に生きたのである。この実際に今生きていることが教会の秩序を必要とし、それを立てていったと言えよう。教会の職務は、教会がイエス・キリストの福音に生きていることの奇跡であった。それはそれ自体職務として独立、確立しているものではなく、神の霊の自由な働きに従って生きる教会の必要を、後から認めて職務として立てていく。そのようなものであったのである。パウロの使徒感が端的に示すように、 恵みはそれを受けた者にとって課題となり、そして奉仕の務めとなる。だから教会の職務の根底は、強く迫っているキリストの愛、第2コリント 5-14 であり、このキリストの恵みに捉えられ、結びつけられ、支配されて生きている姿が教会の職務なのである。それはそうせずには折れない、第1コリント 9-16。内的必然性を伴うことであり、いかなる意味においても、人に喜ばれよう、ガラテア 1-10 とするものではなく、むしろ福音のために私はどんなことでもする。私も共に福音に預かるため、第1コリント 9-23 のものであった。そのように、信徒は奉仕の務めを果たすことにおいて、恵みに今生きるのである。だから教会の職務は、恵みがそこにあり、信じる者がそれに生きているところに起こる事件であった。霊の賜物は主であるが、御霊は同じである。務めは主であるが、主は同じである。働きは主であるが、すべてのものの中に働いて、すべてのことをなさる神は同じである。第1コリント 12-4-6 とあるように、霊の賜物と、務めと、働きと、三つの概念が並行していることがそれを示しているであろう。だから、教会の職務は、宣教の機能を果たすものも、管理の機能を果たすものも、それらが恵みとして生きられている限り、つまりキリストにある内的必然性に支えられている限り、教会の職務であるのであって、身分的に固定してあるものではなかった。教会の職務は、教会の生きている奇跡として固定せず、常に神の生きた介入によって新しくされていくべきものであったのである。一同が主に礼拝を捧げ、断食をしていると、聖霊が、さあ、バルナバとサウロとを私のために性別して彼らに授けておいた仕事に当たらせなさい、と告げた。そこで一同は断食と祈りとをして、手を二人の上に置いた後、出発させた。使徒13-2-3。ここに記されているように、神の介入に対して常に開かれていることで、教会の職務はキリストの体なる教会の職務なのであった。だから原始キリスト教会には、制度的に固定した職務はなかったのであり、あるのは御霊の自由な働きであり、それへの服従によって秩序づけられている奉仕の務めであったのである。第4節、全体に益する職務。あなた方は久しい以前からすでに教師となっているはずなのに、ヘブル5-12とあるように、信徒はすべて教師となる可能性を持つものであった。また、兄弟たちよ、あなた方にお勧めする。怠惰なものを戒め、小心なものを励まし、弱いものを助け、すべての人に対して寛容でありなさい。第1テサロニケ5-14とあるように、信徒はすべて管理者である可能性を持つものであった。また、あなた方はみんなが学び、みんなが勧めを受けるために、一人ずつ残らず予言をすることができる。第1コリント14-31のであった。教会の職務は、決して特定の人に任せられてしまうものではなく、その可能性においてすべての人にその責任を負わしめるものであったのである。しかし同時に、思うべき限度を超えて思い上がることなく、むしろ神が各自に分け与えられた信仰の計りに従って、慎み深く思うべきである。なぜなら一つの体にはたくさんの死体があるが、それらの死体が皆同じ働きをしてはいないように、私たちも数は多いが、キリストにあって一つの体であり、また各自は互いに死体だからである。このように、私たちは与えられた恵みによってそれぞれ異なった賜物を持っている。ローマ12-3-6。ことをわきまえていなくてはならなかった。各自に与えられている異なった賜物を大切にしながら、 決して他のたまものを求めようとせず、互いに同労者として分裂なく、いたわり合って、共に悩み、共に喜び、調和していくべきものが、教会の職務であったのである。ガラテヤ2の7、第1コリント12の12から31。しかし、このようにたまものであるからといって、教会の職務における人の責任は、決して無用にされるものではなかった。教会では一万の言葉を威厳で語るよりも、他の人たちをも教えるために、むしろ5つの言葉を知性によって語る方が願わしい。第1コリント14の19のであり、人の徳を高める。14の17、責任を深くおわしめこそすれ、そのような責任を無用にするものではなかった。御霊の働きは、すべては徳を高めるためにすべきである。14-26という責任を負わせながら、信徒を奉仕の務めに用いるのである。要するに、すべての信徒は全体の益となるように、その職務において整えられるのである。各自が御霊の現れを賜っているのは、全体の益になるためである。すなわち、ある人には御霊によって知恵の言葉が与えられ、他の人には同じ御霊によって知識の言葉、また他の人には同じ御霊によって信仰、また他の人には異言を解く力が与えられている。すべてこれらのものは一つの同じ御霊の働きであって、御霊は思いのままにそれらを各自に分け与えられるのである。第1コリント12の7から11。このことは、教会がその形成の途上に何か新しい職務を必要とする現実に直面した場合、それはすでに教会のうちに用意されているはずのものであることを意味するであろう。ステパノたち7人が教会のうちに出てきた苦情に対応して、また十二人たちの職務の妨げを除くという配慮から選ばれた使徒6-1-6、時に十二人はあなた方の中から御霊と知恵とに満ちた評判の良い人たち7人を探し出してほしいと提案したのである。その必要は教会の中にあらかじめそれを満たす人が備えられているような必要であった。教会はさまざまな職務をその必要に応じて立ててきたわけであるが、それは決して気ままな思いつきの必要ではなく、教会において生きて働く御霊がそれに応じうるものをうちに用意しておられる限りの必要であり、それに服従して応ずるものを教会のうちから探し出しうる限りの必要であった。教会の職務は、信徒個人の都合や希望や熱意や得意とするところに基づいて立てられたものではなく、全体に益するように探し出されて立てられる奉仕の務めであったのである。第5節、使える職務。新約聖書がその教会の職務を表すのに、最もよく使っている言葉は、ディアコニアである。元来は日常的な用語で、食事の配給を意味したが、教会における奉仕の務めを表す言葉として、任務、務め、奉仕、職務、奉仕の技、などと訳されて用いられている。使徒1-25、20-24、ローマ11-13、12-7、第1コリント12-5、第2コリント3-7、5-18、エペソ4-12、第2テモテ4-5。イエスは、あなた方の知っている通り、異邦人の支配者と見られている人々はその民を治め、また偉い人たちはその民の上に権力を振るっている。しかし、あなた方の間ではそうであってはならない。かえって、あなた方の間で偉くなりたいと思う者は仕える人となり、あなた方の間で頭になりたいと思う者は、すべての人のしもべとならねばならない。人の子が来たのも、仕えられるためではなく、仕えるためであり、また多くの人のあがないとして、自分の命を与えるためである。 マルコ10の42から45と言われた。ここに出てくる使えるはディアコニアと語源を同じくしている。つまり教会の職務は本質的に使えることなのである。それはさらに言えば、すべての人のしもべとなることなのである。イエスご自身がしもべとなって使えられた。そのイエスに倣って、すべての人のしもべとなって使えるところに、教会の職務の基本があると言えよう。そして、そのしもべの姿は単に理念としてではなく、当然現実に生きる姿でなくてはならない。あらゆる場合に神のしもべとして自分を人々に表している。すなわち、極度の妊婦にも、困難にも、危機にも、飢餓にも、真実と知識と寛容と、慈愛と精霊と偽りのない愛と、真理の言葉と神の力とにより、悪評を受けても、好評を博しても、神のしもべとして自分を表している。第2コリント6の4から8。このような姿で現実にイエスの死をこの身に負い、4の10、一切の誇りを奪われたところで死をのみ誇る者、第1コリント1の31として生きることがしもべの姿であった。そしてそれはまた、いわゆる宗教人らしい特殊な姿ではなく、無学なただの人、使徒4の13、私も同じ人間、10の26として、この世のただ中にとどまり生きて、できるだけ多くの人を売るために、自ら進んですべての人の奴隷に、第1コリント9の19、なることであった。ユダヤ人を売るために、ユダヤ人にはユダヤ人のようになり、弱い人を売るために、弱い人には弱い人のようになり、何とかして幾人かを救うために、すべての人のようになることであった。結局、教会の職務の本質は、伝道を担うしもべとして生きることなのであろう。以上、新約聖書の中に見られる教会の職務について学んだ。それらは、神の福音を伝えるために、その福音の恵みに預かった人々に、それぞれ賜った務めであった。それらは何よりも使えることを基本とする奉仕の務めであった。それらは全体の益となるように調和しているべきものであった。そしてそれらは契約共同体である教会が変わりゆく時代の中に形成されていくために必要としたものであった。そのようなものとしてそれは教会の生きている奇跡であり、決して固定したものではなく、神の御霊の自由な働きによって、常に新しくされていくべきものであった。今日我々が教会の職務を考えるとき、新約聖書のそれをそのままに模倣することは意味のないことであろうが、以上のような姿の中に、依拠すべきものを見出すことは大切なことであると思われる。